私のテーマはシンガポールにおける観光です。でこのテーマを選んだ理由は早期体験プログラムで実際にシンガポールに行ってみて記憶にすごく残ったからです。それでその中で感じたいろんな面白さと問題点があってもっと研究してみたいなと思いました。でその面白さっていうのはシンガポールっていうのは中国系とマレー系とインド系が主な民族構成なんですけど、その民族間でも例えば中国系とマレー系だったり、あとイギリスの植民地時代に来た欧米系の人とマレー人とだったり、そういう混血文化がいろいろいろいろあって、それが面白いなと思いました。で現在進行形の経済発展ってあるんですけど、シンガポールに行ってみて感じたのがすごいなんか生き生きしてるっていうか、雰囲気的になんか自分が生まれてから生活してきたのはなんかずっと日本は不況みたいな感じだって、高度経済成長とかそういうのそういう時代に生きてこなかったからそういうの感じたことがなかったんだけども、シンガポールはすごくなんか生き生きそういう状況なのか分かんないけど生き生きしてて面白いなと思いました。そして近年盛んな巨大観光施設の開発ってあるんですけど、なんか今年の3月に世界最大の観覧車が完成したり、あと来年にはなんかカジノを備えたエンターテインメント施設が完成したり、とさらに再来年にはユニバーサルスタジオシンガポールができたりって、すごいなんか立て続けに経済っていうか観光の中で大きな変革期迎えてるのかなって感じて面白そうだなと思いました。あと本当に最後のラフルズホテル売却のニュースっていうのは8日に分かったことなんで、8日に出てきたニュースなんですけど、そういうのもあってなんか旬な感じがして面白そうだなって思いました。
8日
今月のね、
うん、4日前くらいで、多様な民族文化注目している項目っていうのがそのシンガポールの観光だいたいこんな感じかなって、シンガポールにおける観光の要素っていうのを抱いて挙げてみたんですけど、多様な民族文化って言ったのはさっきの3つ以上の今後混血文化っていうので、食文化っていうのはやっぱりいろんな民族がいる国なので、いろんな地域の食事を楽しめたり、あとシンガポール料理っていうのもあるし、あと一番面白かったのは屋台が結構いっぱいあるところが面白いなと思って、あと名門ラフルズホテル、コロニアル建築の有名な名門ホテルで、あと建築の多様性っていうのはコロニアル建築とかもそうだし、あとマレー系と中国系が混合した文化のペラナカン文化っていうのがあるんですけど、その建築物っていうのも結構面白い。あとマーライオンの意義っていうのはなんか、マーライオンはやっぱりシンガポールって言われたらマーライオンみんな思い浮かべると思うんですけど、マーライオンっていうのはなんかただのシンボル的存在になってないかなって感じたのと、あと国際的にもすごく評価を受けているシンガポール動物園、私さっき紹介したエンターテインメント施設で、なんか結構話しちゃったで中国系マレー系インド系だけでは終わらない面白さ、さっきからすごい喋ってるんですけど、となんか中エスニックタウンシンガポールにいっぱいあるんですけど、主なのがチャイナタウンと、あとカンポングラムとかっていうイスラム系の民族街と、あとリトルインディアっていうインド人たちが作ったエスニックタウン、あとペラナカン文化とかユーラシアン文化っていう混血文化の街並みとか面白いなと思いました。ただそのエスニックタウン、シンガポールは観光の軸をエスニックツーリズムに置いてるんだけども、それの背景にあったのが 徹底した民族教育っていうのがあって、政府によるの観光がそのシンガポールの経済では軸になっているので、なんか民族によって学ぶ言語とか宗教とかも結構制限されていて、それによってもし今のエスニックタウンができているんだったらば、なんかそれは自然な形でのエスニックタウンではなくて、なんか観光客がエスニックタウンを訪れる時っていうのは生のその生活を求めて行ったりするだろうけども、その政府が行った民族教育の結果にできたエスニックタウンだったらば作り物のエスニックタウンなんではないかと思って興味を持ちました。で、教会、モスク、ヒンドゥー、仏教、ヒンドゥー教寺院の共存ってあるんですけど、その民族、各民族が信仰する宗教の違いによっていろんな宗教施設が共存している、小さな一つの地域に共存している状況っていうのがあって、そういうのが面白いなと思いました。で、各エスニックタウン内にも現れる経済格差ってあるんですけど、となんかエスニックタウン内でもチャイナタウン、チャイナなんか中国系がすごく強い国なんですけど、エスニックタウン内にいろいろお土産とかが売ってるんですけど、その中にでも値段のお土産の値段とかにも格差が出てて、中国圏が一番高かったりだとか、そういう経済格差の問題にも触れてみたいなと思いました。で、次で多民族構成により豊かな食文化はさっき話した感じなんですけども、私がフィールドワークで訪れてみて面白いなと思ったのは、なんかいっぱいフードコートが、なんか屋台だとかフードコートがいっぱいシンガポールにはあって、でコピティアムって言ってなんかちっちゃなフードコートみたいな、屋台とフードコート合わさったみたいな、そういうところがあって、そこで朝朝食をとっている人々がいて、人たちが結構いて、シンガポールっていうのは朝なんか朝食結構外食が多いみたいなんですけど、それっていうのはなんか中国とか台湾とかでもなんか朝食を屋台でとるっていう文化が結構なんか多く見られるなと思って、ここから感じるアジアらしさっていうのはやっぱりなんか共通している部分があるんじゃないかと思って注目してみました。で、名門ラッフルズホテル、ラッフルズホテルっていうのはシンガポールを代表する有名なホテルなんですけども、なんかイギリスもともと植民地だったんですけど、シンガポールはその時代になんかアルメニア人だったかの兄弟が最初に作ったのが起源で、で一時期日本に占領された時期があって、シンガポールがその時は陸軍将校のなんか宿舎みたいになってたみたいなんですけど、それと再オープンで、ラフルズインターナショナルによる全面改装であるんですけど、米国あ違うあラフルズホテルを経営すると会社によって80年代後半から90年代初めに全面改装されて、すごく今綺麗な建築になってるんですけども、その後に米国の会社によって買収されて、で8日さっき話したみたいにヨーロッパの個人投資家に売却されるっていうニュースがあって、シンガポールにおいてラッフルズホテルっていうのは観光の名所にもなっているので、経緯をたどってみることによって何かシンガポールの観光において何か重要なものを得られるんじゃないかなと思って、あと泊まってる人っていうのがなんかラッフルズホテルって本当に高くって、なんか周りから見ただけだったんですけど、なんか泊まってる人っていうのもなんか欧米系の人とかなんかお金持ちな人ばっかりで、そこの中にも経済格差っていうのが見られたなと思いました。で、マーライオンの意義って、シンガポールって聞いたらマーライオンって感じなんですけど、なんかお土産屋さんとかに行ってもいっぱいマーライオングッズが売ってるんですけど、それっていうのはなんかマーライオンっていうのはお土産にもしやすいし、観光グッズにするには簡単だけれども、それ自体に意味があるのかって感じて、なんかなんていうのかな、 シンガポールはなんかリピーター客が少ないことで今結構悩んでるらしいんですけど、このマーライオンだけをなんか押しすぎなんじゃないかなって思って、そこにも注目してみたいと思いました。で、特徴的な建築ってあるんですけど、シンガポールって言われて思う、シンガポールって言われて思いつくのは綺麗な清潔な都市国家っていうイメージがあると思うんですけど、海沿いにすごく高層ビルがたくさん建っていたり、あと、いろんな建築が混合していて、その高層ビルが建っていたり、あと結構私たちが泊まったホテルとかもそうだったんですけど、なんか近代アート建築っていうか面白い建築がいっぱいあったり、あとさっき話した混血文化なんですけど、ヨーロッパと中国とマレー系が混合した地域があって、そこにあるショップハウスっていう建物があって、とてもパステル建築ってちょっと間違ってるんですけど、パステル色のなんか不思議な建物があって、そういうのも面白いなって思いました。とさっき紹介したラフルズホテルはじめとする名門ホテルのコロニアル建築いう面白いなと思いました。で、シンガポール動物園あるんですけど、シンガポール動物園っていうのは日本のツアーとか見ててもいっぱいなんかナイトサファリとか組まれてると思うんですけど、国際的にすごく高く評価されていて、自然に近い形で動物を鑑賞できるのを売りにしています。で、訪れてみて思ったのが、英語の次になんか日本語のによる案内掲示板とかが結構あって、日本人がいっぱい訪れて、日本人にも人気のスポットです。で、さっきから経済格差の話してると思うんですけど、エスニックタウンに売られてるお土産、エスニックタウン内にもお土産物とかの経済格差があったんですけど、さらにその中でもそれよりも高いお土産品が売っていて、ここにも経済格差が現れてるなと感じました。で、最新のエンターテインメント施設で、さっき紹介したようになんか次々に新しいエンターテインメント施設が完成していってるんですけども、と今まではエスニックツーリズムを軸にしてきたシンガポールだけれども、これに成功したら、ラスベガスみたいな、なんかギャンブル好きが集まる、そういう中心地にもなれるのかなと思いました。で、またこれができたことによってエスニックタウンとシンガポール動物園とエンターテインメント施設というのが大きな軸になってくると思うんですけど、その中でもすごい経済格差、訪れる人にも経済格差あるだろうし、あとそこで働いてる 人たちにも観光の経済格差がどんどん出てくるんじゃないかなと感じました。で、最後参考文献です。終わります。